こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々が、人生を真にクリエイティブに生きることができることを願ってフォアを配信したいと思います。内なる神とか内なる仏という、言葉がありますよね。ただこの内なる仏が現れる、生き方や心というのはどんなものなんだろうか。それは外なる神や外なる仏を拝むようよりは、高尚であるという何だかそんなイメージを持つ方も多いですが、心の中と外というのはどういう関係になっているかというと、これが逆転していたりするから面白いんですね。まず外なる神や仏というものは、実際にはですよ、実際それは内なる神仏の象徴なんですけど、投影ね、それ投影したものなんですけどね。つまり内在の神仏を外に投影してみると、それが外なる神仏にとして現れるということなんてもあるんですが、ということは外なる神仏を認めないということは、内なる神仏も実際に認めないことになってしまう、というものがまず一つ、それからその他面白い精神構造としては、自分自身をの至らなさというんですか、愚かさ、神仏に比べたらそれはもう1万分の1どころか、もう本当に、最下等というふうに、そんなふうに思える。でこれ自己嫌悪と全く違って、これは逆転して、そうであればあるほど自らのカルマを認識すればするほど、外なる神仏が気高く尊いものとして認識されるっていう、この逆転現象がまずあるということ。この逆転現象面白いもんで、外なる神仏を拝まずに、内なる神仏だけを認識している場合に、どういうことが起こるかっていうと、自分自身のカルマや、内なる地獄といっていいんですかね、そういったものが今度外に投影されてしまうんですね。外に投影すると、世の中の、犯罪者を断罪的な心で、つまりイエス様の言うように裁く心で人を見たりとか、人を咎め立てするような、そんな思いで人を見てしまうというような逆転現象が起こる。自分自身を良しとする人ほど、外に、自分が非難する対象を作るんですね。そうなるとヘイトスピーチになったり、あの国の連中が悪いとか、あの人種が悪いとか、そういうふうに非常に浅はかなことを行ったりする。この辺の内なる仏や神、外なる神仏の関係性というのはちょっとなかなか分かりにくいところもあります。例えばですね、今度なぜ魔女狩りが起こったのか、非常に中世においてキリスト教会の教義のもと魔女狩りが起こって、非常に残虐なことが行われました。人々を捕まえて、魔女として白状するまで拷問を続け、あるいは誰が魔女かってことを密告させるまで拷問を続ける。その結果、多分記憶では何百万人という人が 焼き殺された、あのルターですら、まあ、そういうことを、4人だったかな行っています。まあ、あんまりこんなことは言いたくないんですけど、まあ、フェアに言うとね、浄土宗の最大のスポンサーであった徳川家康、まあ、一般的には忍耐強い、まあ、常識人で一日何万遍もあの念仏したようなしていたような人ですが、あの徳川家康も、どっかの、国と殿様一族の、まあ奥さんや子供まで、処刑しています。まあなんとまあ残虐なことと、思います。まあそのような似たようなことは、まあ、現在でもまた、ウイグルや、まあ、チベットでも、まあ、実際に起こっている。まあこれはあの中国共産党というものが、まあ、イデオロギーという神を信仰する全体国家なのか、まあ、これについてはまあ研究の余地があると思いますけど、まあ、ここで話を戻すと、魔女狩りの原因はやはりこのあまりにも厳格な上下関係というものを、ヒエラルキーというものを教会が作ってしまった。つまりあの自ら聖職者という、まあ、神父たちが自らを高い位置に置いた、神に近い人間として、それによって、自分のカルマの投影先として選んだのが、まあ、魔女悪魔というもので、さらに付け加えならばですね、これはあのユング派の心理学者が書いた本の中に説明してされていることですが、東洋の、まあ、宗教、仏教、ヒンズー教の霊的象徴にはさまざまなものがあって、中には非常におどろおどろしいものがありますよね。まあ、ヒンズー教もそうですし、仏教でも仁王様なんてまだいい方で、まあ、あれはカルマを焼き殺すという偉人力の象徴ですけど、非常に恐ろしい、まあ、あの怪物みたいなものが描かれたりしているものもあるであります。それに対してキリスト教の方は、まあ、十字架系のイエスは別として、まあ、マリア様もイエス様も、まあ、天使たちも本当に美しく描かれて、芸術的に描かれています。そうすると内なるネガティブなものの投影というものが宗教側には現れていないので、そこと向き合えないということが生じるわけです。それで外に探し出してきてしまったのが魔女であり、まあ、魔男という存在だったと、そのような解釈もあります。仏教では、大乗仏教では仏を内にあらず外にあらず、まして中間にあらずと、そう表現します。ですから内な心の中に仏様が、ね、現れて見えるんですけど、内も外もないので、心の内に見える仏様が外なる仏として、まあ、感じるんで、実はそれに対して拝礼をしているわけです。でそれで自らの、まあ存在は自らの、まあ、を低く低くこう頭を垂れるほど、より、気高く美しく仏様が拝めるようになる。でちょうど真逆なものが融合するようになっていますよね。磁石のプラスマイナスが引き合う。それと同じで、自分を下に置く心、 そのマイナスが気高い仏様と引き合って融合するという、そこからなんですね。浄土教の悪人正気、つまり悪人こそが阿弥陀様の救いに預かるという、この浄土教の哲理が来ているのはまさにそこなんですね。そのような、認識が芽生えると、この悪人という意味は自分の中の最低最悪の部分というふうに取ることができて、その自分の最低最悪の部分こそが宇宙大霊に最も大愛されているところなんだという、そういった認識につながって、そういった実感につながって、その自分の最低最悪の部分を認識することが同時に自分の心の中にユーモアをあふれさせる。よくね、自分がネガティブなことを認識するのは苦痛だというふうに言われる方もいらっしゃいますが、でもそここそが宇宙大霊に大愛されている部分だってことを実感すれば、ことごとくそれは解けて、ユーモアに転じて、人生がより生きやすくなります。人に偉そうな顔をすることでもないし、人を裁いたり咎め立てたりすることもなく、自分のことも人のこともユーモアを持って見ることができるようになる。そうすれば人生より生きやすくなります。どうかあなたも、周りの人も、それから世界の人々も、自らの最低最悪の部分こそが宇宙大霊に大愛されているという、この事実に実感としてこう目覚めていただき、より人生がユーモアを持って生きやすくなりますように。